おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はちょっとね、曇り空ということなんです、うん、雨どうでした？兄貴、降ってましたか？
まだ降ってなかったですね。
あ、本当ですか？私が来た時にはね、ポツポツっていう感じで降ってたんですけど、うん、これが一旦上がりまして、また夜になると降り出すところがあるということなんですね。
じゃあちょっと今日は傘は、
そうなんです、
あった方がいい。
そうですね、まあ梅雨時期だから ね、まあ、ね、持って歩いた方が無難って言えば無難だと思いますけど、
やっと梅雨らしくなったっていう感じかな。
そうですね、でもね、暑くなるんですよ。
あ、そうなんだ。
なので日中症には気をつけていただきたいです。さあ、今週のテーマなんですが、冷やし〇〇ということで、はい、兄貴どうですか？
あのね、まあ、冷やし〇〇いっぱいあるんですけど、もう何年か前かな、初めてね、これを食べた時にちょっとびっくりしたのが、
はい、
冷やしあんかけ、
はい、
あんかけってこう、あの熱々じゃない、
はいはい、そうですね、
あんかけ焼きそばとか、
はい、
なんだけど、あのくずのを使ってこうひんやりさせるんですけど、あのくずはね、こう甘いスイーツというかね、和菓子とかに使いがちなんですけどね、はい、これを使ったこう出汁の味をこう使って、茶碗蒸しにこうね、あんかけかけたりとか、あとこうちょっとしたあのこうお椀物にあんかけがかかってたりとかっていうので、はい、うんうん、冷やしあんかけを食べた時は本当に美味しくて、あんかけって冷たいのありだよねっていう。これは美味しかったな、和食日本人でよかったなみたいなね。冷やしあんかけはね、本当になかなか食べれなかったので、それまでね、うん、あんま食べたことなかったので、はい、あれを初めて食べた時はやっぱすごく衝撃的でしたね。
へー、そうなんですね。
まあそんな時期にもなってきますので、はい、皆さんもきっとね、この夏どっかで食べるかもしれないので、あ、これが冷やしあんかけみたいなね。
食べましたよって兄貴にね、ぜひメッセージを、はいはい、お寄せください。
ぜひぜひ、
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、前回のおさらいいきたいと思いますが、はい、前回はマグマグニュース、忘れ去られたら負け、うん、お客様に自分を思い出してもらえる接客術という記事から、接客、お客様との関係づくりは恋愛としようというお話、自分がお客さんの立場でもいい関係を作ると得をする、そんなお話でした。
はい、そうでしたね。まあ、売る側がお客様といい関係を作りたいと思って丁寧な接客をすることももちろん大切です。ただお客さんの立場で、この店員さんとはいい関係になりたいなというふうに思って、いいお客さんになることもで、まあ、自分も得をするということもありますよと、ぜひこれ実践してほしいなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今週は産経新聞の記事から、藤井効果で各所に影響、スクール盛況、玩具に注文殺到、
うん、
指揮者、将棋界盛り上げる絶好のチャンスという記事、
はいはい、
藤井四段の快進撃が経済効果につながり、将棋が世界から注目されるようになるって、これもすごいことだと思いまして、テーマにしてみました。
はい、そうですね、もう昨日のね、記録達成のニュースで、
はい、
今日の朝からトップニュースはもうね、全部藤井四段という感じになってますけれども、
そうですね、
まさにね、この話題ちょっと紹介していきたいと思いますが、はい、まずね、記事の内容なんですが、記事はではですね、連勝街道を歩み続ける藤井聡太四段、その人気がの高まりとともに各所で藤井効果が現れていると始まっていまして、その効果として、東京都練馬区の松風館練馬分校ニコニコ将棋教室に小学生が続々と集まり、都内2カ所の教室では今月だけでも小学生の子供4人が新規入会、問い合わせも昨年同月と比べて2倍以上に増加している。藤井四段は終盤力がすごい、 僕も将来はプロ棋士になりたいというね、教室に通う、小学校4年生のね小林海地君のコメントなんかも紹介されています。で、将棋教室主催者の鈴木さんは裾野が広がるいいチャンスだと話し、実績としても将棋日本将棋連盟は首都圏で運営する子ども将棋スクールの会員は昨年の5月は366人だったけれども今年の5月には502人に増加、関西でも新規の入会者が増えていて、その背景には教育評論家の、まあ、小林幸男氏はですね、藤井四段の中学生離れした言葉遣いや礼儀作法を見て保護者は他の習い事は一味違う魅力を将棋に見出しているのではないかと指摘しています。藤井四段が将棋を始めるきっかけとなった将棋の入門セットはなんと3倍から4倍そして愛用していた、これもすごいね、いろいろ話題になっていますが、木製の立体パズルはなんと30倍に注文が殺到していることもあり、関西大の宮本名誉教授は将棋ファンを増やし裾野を広げる絶好のチャンスと提言しているというふうにまあ掲載されています。はい、さてりなちゃんは子供の頃に何か周りに影響されてした習い事なんかありますか？
私は本当に身近な人なんですが、うん、すごくね書道が上手な方がいて、うん、
はいはい、
でその方がなんかこういろいろ雑誌、あの地域の雑誌の、 字を書いていたりとか、そういうのを見た時にちょっと今までと違う書道の字だったんですね。でそれがすごく惹かれて、うん、そういう字を書きたいっていうところから自分で書道は習いたいって言いましたね。
なるほど、はい、そういうのよくありますよね、うん。まあ、僕の子供の頃はまだ長嶋さん現役の晩年、そして王さんは現役バリバリだったこともあり少年野球をしてたんですね、はい。で僕の妹がいるんですけども、妹はねエースを狙いの影響で小学生の頃に硬式テニスを始めて、高校時代はですね全国大会でそこそこの成績を収めていましたね。ただ高校時代1学年下の無名の頃の伊達公子選手と対戦して負けたという話はですね、はい、まあ、あの妹の、ね、人生のネタにはなっていますけどね。
でもすごいですよね。
そうなんですよ、うん、まあ、全国大会だったみたいですけどね、はい。で思えば、人は何かの影響で何かを習い始めることってよくあるんですね。有名なところではプロ野球界に大輔という名前が増えた、有名なところではですね1980年早稲田実業の投手として高校野球を盛り上げた荒木大輔さんの影響でその後高校野球やプロ野球界に大輔という名前が増えたとか、あと丸山茂樹さんが大学生ゴルファーとして全日本で優勝しプロ入りするとゴルフを始める、子供が増える、そして J リーグ開幕からサッカー人口は急増し、そして野茂一郎などアメリカメジャーリーグでの活躍する日本人が増えると再度野球人気に火をつけ、最近では錦織選手の活躍でテニス、そしてオリンピックで好成績を収めるために柔道やレスリングを始める子どもたちが増えるというのはまあ珍しいことではないですよね。しかしこの、ね、文系少年少女を持つ親にとってまさにこの藤井四段の活躍というのは注目せざるを得ないということなんじゃないかなというふうに思うんですよね。
あの確かに名前だったりとか、うん、スポーツっていうのはよくあの耳にすることだったんですよね。
そうなんですよ、
水泳なんかもそうでしたよね。
そうそうそうそう、
岩崎選手がねオリンピック出て、
う
ん、もうすごくあの皆さんがね水泳を習うっていうのもあったんですが、本当文系っていうのは
そうなんです、
私初のような気がするんで、まあもしかしたらまだまだ話題になってるかもしれないんですが、うん、私の中では初めてだなっていう気がします
ね。あまり聞かないですよね。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは話題をチャンスに取り込むコツ、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは外部環境のチャンスを生かして上昇ということになるんですが、
はい、
経営ビジネスをね学ぶときよく座学で習うのがスウォット分析という経営分析手法なんですね。大きな四角の縦と横の真ん中にそれぞれ線を1本ずつ引いて4つに区切ります。そして左上に、ストレングス、自分たちの周りにある、自分たちの中にある強み、そして、右上にウィークネス、自分たちの弱み、そして下の段へ行って左下にオプティニティ、自分たちの周囲にあるチャンス、そして右下にスレッド、自分たちの周囲にある脅威というのを情報としてそれぞれ整理するという、まあ、経営分析の手法なんですが、今回の記事のように将棋連盟や将棋関連業界の 人たちはですね、自分たちでお金や時間努力をして人気者を育てたということではなく、たまたま出てきた新人が最年少でプロ棋士になり、そのまま連勝記録を伸ばすことで注目が集まり、周辺業界にチャンスをもたらせているということなので、このスウォット分析では左下のオプティニティ、自分たちの周囲にあるチャンスに入る情報なんですよね。このように自分たちの周辺にあるチャンスというのを素早く察知して自らのビジネスに生かすことっていうのは実はとっても大切なことなんですね。特に中小企業とかね、商店の人たちにとっては。リスナーの皆さんの周辺にもきっとですね、将棋だけではない様々なチャンス、これがあるので、ぜひですね、それを自分たちの商売やビジネスに生かすことを考えてみてほしいなというふうに思います。
そっか、すごく簡単なようで難しいような気がする
ね。そうなんですよ。
そうですよね、うん、なんかそっかそっかって思いながら聞いてたんですけど、まだその途中のものを見つけなきゃいけないってことですよね。
そうですね、これ来るぞっていうね。
そうですよね、うん、ちょっと私も周りを見渡してみたいと思います、
は
い、
ぜひぜひ、はい、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございまし た。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。